にちは。今日も聖書から福音良い知らせということで、この比類なき真珠ということで、少し覚えてみることができたらと思います。それで、この聖書の中に真珠パールですかね、この真珠のことが何箇所か出てきます。で、旧約聖書にも出てきますけれども、新約聖書に何箇所かよく知られているところが出ていますので、最初に新約聖書のマタイの福音書の7章の6節お読みします。聖なるものを犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけません、犬や豚はそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。豚に真珠という言葉はここから来ていると言われていまして、豚に、これは真珠を豚の前にと書いてあります。まあ、その一般的に用いられているところですと、価値がわからない人に、そういうものを与えると無駄になる、役に立たないというような意味で使われますということですけれども、豚が悪いわけではないんですけど、また犬が悪いわけではないんですけれども、この例えのようでありますね。そういうふうに、せっかくいいものであってもわからないなら、そういうふうにしてしまいますということですね。まあ、この聖書の福音良い知らせも私もそうでした。そんなに すごい、素晴らしいものなんだということ全然わからなかったわけです。でもだんだんこの聖書の話を聞いて、聖書を読んで、神様が私たちに与えてくださったものは考えられないようなすごいものだな、こんなにすごいものがあるのに、ほとんどの人は聞いたことがない、知らない、なんてもったいないことだということで、まあ、このようなところででもできるだけ多くの方にこの福音良い知らせ、神様が私たちにどんなに素晴らしいこと、素晴らしいものを用意してくださっているか、そしてそれを受け取ればその人のものになる、そのすごいっていうことがまずわからないっていうことですけれどもね。それで、まあ、余談になりますけれども、犬、皆さん好きでしょうか。まあ、いろいろな方がいらっしゃるかと思うんですけれども、私は子供の頃大嫌いでしたねっていうのは、もう学校上がる前くらいに親戚のうちに行ったら、いきなしそのうちの犬がかかってきましてね、まあ、小さい私にかかってきて、そして追いかけて、そして、お尻をガブッ噛んだんですね。もうこんな犬は大嫌いだと思いましたね。こんな怖いっていうんだか嫌なものはいないなと思って、もう犬はもういらないと思ったんですけどね。でも猫は大丈夫でした。そういうことしませんでしたから、猫は好きでしたけど、でその大人になって、今度学生の時に、まあ、寮のようなところで、下宿のようなところで、小さい犬を誰か連れてきたんですね。そしてその時に初めて、犬ってこんなに可愛いもんなんだと思ってですね、でその何ですか、その考え方が変わるっていうんですかね、まあ、よく先入観とか言いますけども、この聖書に関してもこのキリスト、まあ、教とかですね、まあ、そういうキリストのことに関しても、 まあ、何かしら別の先入観を持っていて、まあいろんなニュースも流れてますしね、それとそんな変な宗教みたいな感じになりましてですね、こう近寄りがたい人たちがたくさんいらっしゃるんではないかと思うわけです。でも、まあ、そういう先入観でなくて、ちゃんとこの聖書を読んで、そしてこの聖書の書いてあることをよく調べて、そして、本当のことがこの聖書に書いてあるということが分かってくると、これすごいことだなということがお分かりいただけると思います。まあ、こういう先入観というものは、まあ、いろいろ食べず嫌いなんかもありますね。大人になって食べてみたら、こんなに美味しいもんなんだっていうですね、変わるということがあるということです。そして今度マタイの福音書の13章、同じマタイの福音書の13章ですけれども、この45と46をお読みします。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は、行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。まあ、価値が分かるというんですかね。その人にとって、どれだけ、すごいものかということによって、その考え方といいましょうか、行動も変わってくる。で、ここではその真珠の商人ですかね、その人はこれはすごいっていうことですね、その商、ここでは高価な真珠を見つけて、そしてこれはすごい、この人にとってはこれは持っているもの全部をその真珠にのためだったらというですね、それほどこの商人にとっては価値がある。そうするだけの私はこの真珠に対してそれだけのものがあるとですね、いうそういうことが書いてありまして、まあ、この福音もそのような素晴らしいものでありますけれども、特にこのキリストという方、まあ、商人をキリストと考えますとですね、このキリストという方にとってこの真珠のようなものがあります。そしてそのためにこの全てを投げ打ってでもそれを買う価値がある、それだけ尊い、その人にとってはそれほどのものだというですね、そういうものがこの聖書にはあるということですね。そしてこの比類なき真珠という、まあ、小冊子パンフレットのようなものですね、昔この今はもう販売されてないと思いますけれども、まあ、電動出版社というところですね、かなり前でこれで40円とかでありますけども、まあその当時ですね、かなり前に売られていたものですけど、この中に、まあ、一つの話が書いてあります。この一人の人ですね、この中で、インドと書いてありますけれども、ランバウさんっていう人ですね、その人がいまして、この人はこの聖書の話を聞いていたのですけれども、どうしてもわからないとですね、それはそんなに素晴らしいものをただでもらう、なんてことは私には考えられないということだったんですね。神様がすごいものをですね、私たちのために与えてくださった。でもただでもらうなんてどう考えたっておかしいとですね、私は本当に苦労して、まあ、巡礼のようにしてですね、高い山のようなところに膝をこう擦りながら、そして上に突っ込んで足が動かなくなってしまうかもしれないような、そんな 大変な思いをしてやっと得てこそ価値があるのじゃないかとですね、いうような考えを持っていまして、なかなか理解できなかったんですね。神様はその大切な一人を私たちのためにお与えになって、私たちの救いのためにあの十字架にお借りになって死なれてよみがえった、ただ信じるだけでいいんですよということだったんですが、いやいやそんなことはと言ってですね、そしていよいよこのナンバウさんはその自分の巡礼に出かけることになりました。そしてもしかすると生きて帰ってこれないかもしれない、まあ、そんな中でこの聖書のことを話してくれたこの宣教師の人にですね、先生実は私はこんな大切なものを持っているんですけれども、ぜひあなたに差し上げたいんです。それは非常にこの立派な真珠でしたね。でそれを見た時にその人はびっくりしました。こんなすごいものを私にあげるとかちょっと考えましたですね。そしてじゃあ分かりました、じゃあこれを私は一生かかってもお金を払いますから、それを私に売ってくださいと話しました。そうしますとそのランバーさんはちょっと怒ったようですね。先生何考えてんですか、ね、この真珠はそんなお金であなたにあげられるような売れるようなものじゃありません。というのはこの真珠は私の息子も真珠取りでしたけれども、ある時海の深いところに大きな真珠貝を見つけて、そしてずっと潜っていってそれをようやく取ってきたんですけれども、あまあ潜りすぎてしまって、上がった時に死んでしまいました。ですからこの真珠は私の息子が命を懸けて取ってきた形見のようなものです、まあ、いわば息子の命のようなものです。ですからこれをお金で買おうなんてあなた言ってるとんでもないことだとですね、言ったんですね。そうするとその人先生のような宣教師の人はですね、ランバーさん分かりませんか、神様はご自分の大切な大切な一人を私たちを罪から救うために身代わりとなって私たち人間私たち一人一人を救うためにあの十字架に向かわせてくださったのですよ。そして私たちのため身代わりとなって苦しんで死んで蘇ってくださった、この神様がしてくださった救いを何か私の差し出して、そして代わりに受け取るなんてことできるでしょうか。その時ランバーさんははっと分かったんですね。そうか、そんなに大切なものを私たちの何かでもらおうなんてことは、買おうなんてことは絶対できないことなんだ。ただ私たちは、私はこの神様が与えてくださったもの、こんなにこうお金で買えないようなもう尊いものをただありがとうございますと言って受け取るしかないのだということが分かったっていうですね、まあそういうことがこうちょっとないこう読んでいくとなんかちょっと難しいんですけども、内容的にはそういう形なんですね。でこの私たちをお作りになって、この宇宙のあらゆるものを作って、太陽も月も作って、その誠の神様がいらっしゃって私たち一人一人に命を与え生かしてくださってる。しかし私たち人間一人一人はみんな神様の前に罪を犯してしまいました。それゆえにその罪を持ったまま永遠に苦しんで、聖書では最後に火の池と書いてあります。そんな恐ろしいところに向かってしまっている。でも私たち自分ではどうすることもできないこの私たちを救うために、身代わりとなるためにご自分の大切な一人を使わせてくださった。 でこの箇所をヨハネの福音書の3章の16節というところを開いてみたいと思います。3章の16節で、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちはこれをただ信じて受け取るだけでいいのですけれども、神様の側では大変なことをしてくださいました。聖書は実に神は愛ですと、そのような方に私たち一人一人は作られて、そしてその私たちを作って命を与えてくださっているその神である方は、私たちを救うためにその一人をお与えになってくださいました。それほど私たち一人一人は愛されている。けれどもみんなここで滅びに向かっています。大変なことなんだ。この罪というものは簡単に考えたら大変なことになります。恐ろしいもので、永遠の火の池に引きずっていく、永遠に苦しまなければならない、そんな大変なもの、この私たちは解決しないと大変なことになります。そしてこの御子、身代わりとなられたこの御子を信じるだけで罪が取り除かれます。この方が全部引き受けてくださったので、この方を信じる、受け入れるだけで滅びることがありません。でもこの方を信じなかったら自分で永遠に持っていって苦しむことになります。そういうことがないために、私たちのためにご自分の大切な一人子をお与えになってくださって、そればかりでなく永遠の命を持ちます。この罪が解決されて神様との幸いな関係に永遠に入る、そして永遠に良いものに預かる、この永遠の命与えたい、与えます。この御子である方を信じることによって、このような素晴らしいことが、この私たちに命を与えてくださっている神様によってすでに用意されているばかりでなく、こんなに素晴らしい福音といいますけれども、これが全世界に述べ伝えられているのですが、ほとんどの方が、特にこの日本では聞いたことのない方がたくさんいるということですね。ですから私たちはこのようなところでもうもったいないよねということですね。こんなにいいことがあるのに知らないなんて。でもこれは神様によって誰にでも分かるように全世界に伝えられて、素晴らしいことです。ぜひこのイエスという方、神の御子であり救い主であるこの方を今という時に受け入れて、この罪の問題を解決してくださいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。